今朝はマリアの賛歌で歌われております一番最後の言葉、ルカ福音書第1章の54節と55節に、注目していきたいのであります。こうあります。主はそのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに。特にこの後半の部分55節のアブラハムとその子孫に対して常しえにいうこの部分が、何かこの付け足しのように付け足しのような印象を与えております。しかしこの本来のこの聖書が言わんとするところは付け足しではありません。主はアブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの先祖に語られた通りです。ある人はそんなふうに訳していますが、もっと分かりやすく明確に言えば、このところは神はアブラハムとその子孫に対する憐れみの約束をいつまでも決して忘れなかったのだ、そう言いたいのであります。この点で文語訳聖書は次のように訳しておりました。また彼らの先祖に告げたまえしごとく、アブラハムとその末とに対する憐れみを常しえに忘れじとて、しもべイスラエルを助けたまえり。かつて講読文でクリスマスの時期になりますと、このルカ福音書のこのところが講読されましたので、この口語訳の訳文というものを記憶しておられる方も多いかと思います。この訳は記憶すべき名訳の一つではないかと思います。すなわち神はアブラハムとその子孫たちに対する神の憐れみを、私たちが常しえ、私は決して常しえに忘れない、そう言ってイスラエルを助けてくださった。神はアブラハムに対して約束したその憐れみを決して忘れなかった、そう言ってこのイスラエルを助けた。神はイスラエル、このアブラハムに対する約束を決して忘れなかったんだ、そうこの後半の意味はそういうことであります。アブラハムに対して約束したことを神は決して忘れなかった。そしてイスラエルを助け、イスラエルを憐れんでくださった、そういう意味であります。忘れなかったということは、すでに神は約束していた、約束したことがあったということですね。その約束を忘れなかったというんです。しかも長い間神は我々を待たしていた、あるいはほったらかしにしていた、あるいは見放していたかのように見えた。しかしそうではなかったとマリアは歌うのである。主はイスラエルに対する憐れみの約束を決して常しえに、あの約束を忘れてはいなかった。神はイスラエルを永久に記憶された、記憶しておられる。決してあなた方のことを忘れてはいなかった、私たちのことを忘れてはいなかった、そうマリアは歌っている。イスラエルの人々にとってアブラハムというのは信仰の父祖、信仰の父と崇められていた人物です。イスラエルの人たちならば誰でもそれは知っていた、また尊敬もしていた。そしてそのアブラハムの記憶をこの呼び覚ます、ある説明によりますと、この54節55節はイスラエルの歴史を要約しているんだ、 あのこのイスラエルの歴史というものをアブラハムという一人の人物に集約してですね、あのアブラハムに対して約束したことを神は決して忘れなかったんだと言ってる。今日はこの先ほど創世記の第22章というのを読みました。この箇所は誰でもよく知っておりますように、アブラハムがサラとアブラハムとサラが年を取って神から与えられたたった一人の愛する息子イサク、そのイサクがまだこの少年だった時に神はアブラハムに命じた、そのことが記されております。すなわちイサクを連れてモリアの山でイサクをですね、焼き尽くす捧げ物、焼き尽くす捧げ物、かつての訳はこの反祭といったような言葉で訳されています。それはもう少し分かりやすく言うと、全てを焼き尽くすというのが反祭ということの意味です。ですからこの全てを焼き尽くす捧げ物、全てをっていうつける訳もありますね。全てを焼き尽くすんだ、もう全部焼き尽くしてしまって、それを神にその香りをですね捧げていくという、それが反祭ということです。その息子イサクをそのように神に捧げなさいとアブラハムは命じられたということが出ている。それはイサクの死を意味しましょう。イサクを焼き尽くすわけですから、それは人間的に言えばどんなにそれは辛い神の命令であったか、受け入れがたいような身を切られるようなことだったかと想像されます。しかし私たちの生きている現実の中には、そのようと似たような経験というものもやっぱり現実にこの世界にはあると思います。本当に自分の子供が病気でその命を失ってしまう、あるいは何かの事故で愛する子供がその命が失われた、事故で命を失う、もちろんそういうこととはこのアブラハムの場合は違うのでありますけれども、身を切られるような経験、そういう意味では同じでありますね。身を切られるようなここでアブラハムは経験しなければならない、そういうところにこう追い詰められていく、追い込まれていく。アブラハムとイサクは朝早く起き、神が示すモリアの山に向かった。3日目にアブラハムは目を上げて、そのモリアの山を場所を見た。従う者たち、従者たちをそこに残し、アブラハムとイサクは2人でその山に登っていった。アブラハムは祭壇に使う焚き木をイサクに背負わせた。イサクが尋ねた。父よ、焼き尽くす子羊はどこにいますか。しばらくの沈黙の後、父は答えた。神自ら焼き尽くす子羊を備えてくださるだろう。そして事態は極限にまで進んでいった。すなわちアブラハムがイサクを縛り焚き木の上に乗せるのであります。そしてまさにイサクを捧げんとした時、神の御使いが言った。その子イサクに手を下すな。あなたは独り子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。アブラハムが目を上げて後ろを見ると、木の茂みに角を取られていた一頭のお羊がいた。アブラハムはそのお羊を捕らえ、息子イサクの代わりに焼き尽くす捧げ物とした。その場所モリアの山は今日もなお主の山に備えありと人々は言う。そして聖書はさらにこう続いて書いています。御使いは言った。私は自らにかけて誓うと主は言われる。あなたはこのことを行い、 自分の独り子である息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やそう。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞き従ったからである。そう天使は言った。天使を通じて神はそのように言われた。その後イスラエルの歴史はどうなっていったか。イスラエルの子孫はエジプトに下った。エジプトをファラオの暴政に民は血を流し埋めいた。出エジプト記にはこう書いてあります。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした血と蜜の流れる土地に彼らを導き上る。見よ、イスラエルの人々の叫びが私の元に届いた。エジプト人が彼らを圧迫する有様を見た。エジプトから連れ出すのだ。そのために召し出されたのがモーセであった。モーセは出エジプトの御業を行った。そして人々をいわばこの血と蜜の流れる土地にこう導いていく、そういう役割を担った。荒れ野の40年の旅路もあった。そのうちイスラエルには王国が作られた。しかしの王国は分裂し、しばらくして何世紀も経ってアッツリアやバビロンに国は破れ敗北し、捕らえ移されるということになった。この間多くの預言者たちが使わされたが、ついにエルサレムの都は徹底的に破壊され、瓦礫の山と化した。顧みられることなく何の望みもないように思われた。その後も預言者たちが使わされたが、マリアがのこの賛歌を歌ったイエス様の誕生という、救い主の誕生という、その時には確かにバビロンからイスラエルの民は帰還することができた、果たされましたけれども、イスラエルにはその時400年間も預言の言葉が実は語られていなかった。旧約聖書の一番最後の書物はマラキ書っていうんです。そのマラキが預言の活動を行ってからこのマリアが出てくる時まで約400年も時間がこう流れている。その間神の言葉はなかった。そのような時がこの過ぎていた。マリアがこのいた時にはこの大ローマ帝国にこのイスラエルは支配されていた。そしてアブラハムから数えれば、そのマリアが生まれた時にはだいたい2000年ぐらいのですね、アブラハムから数えればマリアの時まで2000年の時が経っている。ちょうど今2019年ですか、今年ですから、ちょうどイエス様をこう起点としますと2000年前にアブラハムがいて、それからちょうど今2000年をこう経てきているわけであります。マリアは、アブラハムの2000年前の出来事を遡っているわけであります。しかしマリアはそれをつい昨日のことのように、今私に起こっていることは神が2000年前にお与えになった約束を成就しつつあるんだとマリアを歌った。神に忘れ去られたように思えるこのイスラエルの2000年のこの歴史、 しかしその2000年の時をはるかに超えて神はあのアブラハムへの約束、このモリアの出来事を通してですね、アブラハムよ、あなたは自分の一人もさえ私に捧げるというそういう信仰を貫いた。そのゆえにですね、私はあなたの子孫を空の星のように、海の砂もですね、この空の星のように、そして海のこの砂のようにあなたの子孫たちは増えるだろう。そして地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得るものとなる。その神の憐れみの約束が今ここに成就している。マリアはそう言うのです。神様は決して私たちの先祖アブラハムに誓った約束を忘れなかったと言った。新約聖書のペテロの手紙に3章8節に次のような言葉があります。愛する人たち、このことだけは忘れないでほしい。主のもとでは一日は千年のようであり、千年は一日のようです。神にとって一日は千年のようであり、千年は一日のようだとこのペテロの手紙は書いています。そしてペテロの手紙もその約束を決して忘れることではないんだとこの新約の方のテキストでも書いています。終末を遅らせているのではないんだと言っておられる。神はアブラハムとその末子に対する憐れみを常しえに忘れじとて、しもべイスラエルを助けたまえり。神は昨日も今日もいつまでも変わることのない存在者であり、その憐れみを決して忘れることはなかった。これがマリアが今日私たちに告げていることです。神は私たちが身を置いているこの時の流れ、人間が経験する時の流れの中にはおられない。人間の時間の外におられる。私たちはしばしばなんと近視眼的な思考で迷い苦しみ悩んでいることでしょうか。イスラエルにも民族の今言ったように捕囚があった、囚われがあった、他国からの支配の中にあった。まさに長いこともう神からも見放されているようなそういう状況の中にが続いていた。では神はイスラエルを忘れてしまったのか。しかし神は時至って最もふさわしい時に神の永遠の救いの御腕をもって救い主イエス・キリストをこの世に誕生させてくださった。神はイスラエルを忘れてはいない。人間の目には忘れているように見えても決して忘れてはおられない。その憐れみの動かぬ証拠が証拠をここにお与えくださったんだ。これがマリアの言いたいことです。マリアはそのような永遠の神の御業を讃えているのであります。アブラハムのこの実例は新約聖書によってパウロにおいてイエス・キリストを信じる信仰、それによってユダヤ人にも異邦人にも共に全世界の者が救われ信仰に生きる道を示されたのだとパウロは書いています。その証拠を一箇所だけ読んでみたいと思います。ローマ人への手紙第4章にこう書いてあります。ローマ書第4章 278ページでありますが、278ページにローマ書第4章5章が描かれていると思いますが、この新旧共同訳はアブラハムの模範とか、あるいは信仰によって実現される約束、5章には信仰によって義とされて、というようなタイトルをつけておりますが、アブラハムをこのイエス・キリストを信じる信仰のですね、信仰の先駆者としてアブラハムはいたんだということをパウロは書いています。4章の17節を読んでみたいと思います。私はあなたを多くの民の父と定めたと書いてある通りです。死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神をアブラハムは信じ、その御前で私たちの父となったのです。彼は希望する術もなかった時になおも望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに多くの民の父となりました、うんぬんと書いてます。アブラハムは希望する術もなかった時、望み得ない時に、何の望みもないと思った時に、しかしなお神を信じる望みを抱いて、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに多くの民の父となりました、そういう事件があった、出来事があったということであります。このことを思い起こさせて、今神はアブラハム、そのアブラハムに対する恵みの約束、憐れみの約束、まさになおそのように多くの民の国民の、すべての国民のアブラハムは父となった、神の山に備えあり、信仰の山に必ず神は備えを与えてくださる、そのように伝承されているアブラハムの信仰、望みえない時になお望んでいく信仰、この山には必ず神による備えが与えられる、またこの約束を信じる者たちに対して神はその憐れみを決して忘れない、アブラハムを決して忘れなかった、その出来事が今私のうちに与えられているんだとマリアは言ったわけです。その神の恵みが今私のうちに与えられている、この私たちのイスラエルの民族は決して見放されてはいなかった、その動かぬ証拠がここにあるんだとマリアは歌ったわけであります。まさにアブラハムに一頭の羊が与えられていたと同じように、私たちはキリストは、ヘブル人の手紙にこういう言葉があります、キリストは親父と若い大牛の血によらないで、ご自身の血によってただ一度聖女に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです。これはヘブライ書9章です。まさにイエス・キリストはご自分の血によってただ一度聖女に入って永遠の贖いを成し遂げられた、そういう神の子羊が私たちのためにお生まれになった、神が与えてくださった、私たちを絶望から希望へ、罪の中から私たちを神と共に歩む信仰の民へとするために、信仰者とするために、御子イエス・キリストを神の子羊としてお与えになった、まさにキリストは人間の罪をあがない、神の愛と憐れみを示す神の子羊、 十字架のキリスト、クリスマスはこの救い主イエス・キリストが与えられた時であります。マリアはそのことを言っているのであります。この主と共にマリアの信仰に習って私たちもこの主と共にあるならば、このイエス・キリストと共に生きていくならば、あなた方のうちに決して絶望はない。望みを新たにしなさい。イスラエルの民はこの長い長い時をそういうふうにして生きてきたではないか。この世の旅路を私どもは、いろいろな私どもも今週課題があるかと思います。困難があるかと思います。しかしなお私どもはこのアブラハムの信仰、そしてこのマリアの信仰、それに続く私たちも信仰者として、この今週また歩みを続けていきたいのでありま す, お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたはこの世界、人間の思ってもいなかった、心に思い描くこともできなかった、そのような恵みの出来事を人間の思いと技を超えて神の奇跡として御子イエス・キリストをお送りになりました。御子イエス・キリストは私たちの罪のあがないのためにその生涯を歩み、よみがえられて天に昇られ、そして今私たちと共に聖霊ある御神として共にいてくださる存在として、私たちのうちに誠の神の恵みを示してくださいました。今週また私どもはそれぞれ与えられた1週間を歩み始めようとしています。1週間の戦い、どうか主が共にいて良き働きができますように、一人一人の働きを守り祝してください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。